ただ恵みによって与えられるキリストの義、ローマ人への手紙4章1節から5節までです。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもないものが不敬虔なものをきっと認めてくださる方を信じるなら、その信仰がきっとみなされるのです。アーメン。神の御言葉を述べ伝える牧師先生のために、またその御言葉を聞く私たちの魂のために祈りましょう。
예배가운데불러주시고하나님말씀을들으시는복된시간신령한시간을허락하심을감사합니다하나님말씀이온교회가운데들려주고역사하도록함께하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의능력을주시고성령으로교회앞에담대히하나님말씀을증거할수있도록함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는또감독님의말씀을받되사람의말로듣지않게도와주시고하나님께서감독님을통하여교회앞에우리영혼에말씀하시는하나님말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게하시고순종할능력이있도록역사하여주시옵소서감독님말씀을증거할때피곤치않게하시고강건함을허락하시고교회앞에담대히하나님말씀을증거할수있도록하나님의능력으로역사하여주시옵소서
하나님아버지
지친하루감사마
우리하나님의
主日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様御言葉を与えてください。霊感を与えてください。真理の道を開いてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神の力によって伝えることができるように助けてください。神の御言葉を聞く者たちに神様その心を開いて聞くことができるように、聖霊の助けを受けることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。罪人である人間が永遠の地獄の刑罰を受けることなく救われる道、救われる道は神が一方的に施してくださる恵み以外にはありません。人間が永遠に滅ぼさないためには、神からのその一方的な恵みを受けなければならないということです。なぜなら人間にはその罪の代価を払うことができないからです。罪は必ずその罪の代価を払わなければならないです。しかし人間にはその罪を取り除くことの他の方法は全くありません。しかし問題は、人間がこの明白で当然の事実をそのまま受け止めていないことです。多くの人たちは自分の正しい行いによって自分がその行いによって義を認めることで、義を認められることで自分は滅びを免れることができると考えているのです。自分自身を自分が救うことができると考えているのです。このように自分の行いによって救われるというこのような考えは、 程度の差はあっても誰もが心のどこかで持っています。しかし神が救いを人間を救うために与えられた福音、その福音、救いはただ神の恵みによって受けることができるのです。人間が自分の行いによって、自分自身の行いによって自分を救うことができるという、このような考えは神の民であったユダヤ人たちもこのようにそのように考えていました。神の民であると自負していたユダヤ人たちの信仰の中にもこのような考えは存在していました。この事実は人間が自分の罪深さや自分が犯している罪がどれほど深刻な問題であるかを理解していないことをよく表しています。人間の考え自体がこのように救いの道を探っています。この世には多くの宗教がありますが、その宗教は人間の行いによって救われるという、概念を持っています。この世の宗教は人が行いによって救いを得るという概念を持っています。この人間が何らかの方法によって自分の力によって義を獲得し、その結果神に認められ、その神と正しい関係を持つことができると考えているし、また他の人たちにもそのように教えています。しかし、このような考えはサタンが何としても弱め、歪めたい真理があるとすれば、救いについての真理です。それで人々が宗教によってまた誤った考えを持って救いの道を歪んで行いによって救いを受けるとか、このような誤った教えを知らせて混乱や誤りを生じさせることができるなら、サタンはその目的は達成されたことになります。使徒パウロは救いの道を人々に教えているのです。ローマ人への手紙4章全体にはアブラムについて語っています。アブラハムを聖書の中心的な真理を証明する一つの例として取り上げています。使徒パウロが語ろうとする真理は何でしょうか。その真理は人間はただ信仰によって 救いを受けられるということです。信仰によってだけ神に義と認められるのだと言っているのです。行いによっては決して神に義と認められることは受け入れられることはないということです。使徒パウロは行いによって救われるというこのような誤った考えをアブラハムを一つの霊として語りながら証明して反論しています。使徒パウロが信仰による救いの霊としてアブラハムを選んだ理由は何でしょうか。使徒パウロがアブラハムを信仰による救いを証明するため選んだその第一の理由は、アブラハムが律法が存在する以前に生きていた人物だったからです。ですからユダヤ人たちが考えていたように、彼が神に受け入れられた理由は律法を守ったからではないということを証明することができます。アブラハムは律法が人間に与えられるはるか以前に生きていました。モーセを通して旧約が立てられる600年以上も前の人物でした。この事実を通してアブラハムが義と認められたという事実は律法とは関係ないということを証明します。アブラハムは律法に従うことによって救われた。というユダヤ人たちが考えていた律法を従うことによって救われるというユダヤ人たちの考えそのものが成り立たないことを証明します。使徒パウロが信仰による救いを語ることにとっておいて、そのアブラハムを一つの例として用いられた理由は、アブラハムは彼が実際に生きた一人の人間だったからです。使徒パウロはここまで神学的真理を抽象的また理論的に語ってきました。しかしここでは実際に存在した一人の人物であるアブラハムを証拠として示すことによって信仰による救いの原理をより具体的で理解しやすく納得しやすく論じることができます。また使徒パウロが信仰によってきっと認められることの実例としてアブラハムを選んだ理由は、アブラハムは旧約聖における最高のモデルであるという最高の模範であるという点については一致していたからです。義なる人の最高の模範がアブラハムであるということについてはユダヤ人たちも認めていました。それゆえ使徒パウロに反対していたユダヤ人たちも反応する余地はなかったのです。
그런데 이렇게 하여서 사도는 바로 아브라함을 오히려 유대인들이 주장하는 그런 인물인 것을 드러내기
원한다. 바울은 아브라함을 유대인들이 주장하는 その行いによって義と認められるというそのような考えをアブラハムを聖書的な実例として取り上げ、彼らが持っていた伝統的ユダヤ教の土台を揺るがしました。アブラハムが律法を従うことによって行いによって義と認められたことではないことを論理的に説明し、証明していきます。アブラハムが信仰によって救われた、義と認められたという実例として、このような御言葉を取り上げて、伝統的ユダヤ教の中心的な土台を揺るがします。
유대신앙의즉이스라엘신앙의최소저유배대유배에서돌아온이후로400년간을완전히지배하고재건한
유대인들이가持っていたそのような考え、行いによって義と認められたという考え、またラビたちの教えが全く誤っていることを証明しています。
지금이걸하지않으면앞으로수십년이후에도못할수있기때문에바로이성경에드러난대로우리그자체를
시도바울은세이쇼의미것도바오못해쇼메시ていますもう
명쾌하게알고싶은그내용만설파하면그만일것인데그렇게하면은이하나님이어떻게복음을통하여자기당신의진리를드러내셨는지를알지못한채그냥답만갖고있는것이기때문에그렇게하지않으려고번거롭지만은아한구절한구절
시도바울은구약의미言葉を持ってそれを証拠として用いながら
흐름과또분위기를따라서이렇게가고있는것입니다자이사장의전체는
논리적인해지메시ていますロマ時代の手紙4章では使徒パウルが用いている論証はまず一つの仮説を置くことから始まります。真理を証明するため一つの仮定を置くことから始めます。この過程が正しいかどうかを証明して説明しながら証明して、その後これが正しい。
그래서이런방법으로하면은
그쇼메이스르노데스
그논하고자하는쟁점은뭐냐이겁니다만약에아브라함이율법을지킴에의해서의롭다함을얻을수있었던것이
아브라함과립보를마모르것によって기토미토메라레타것도ではない가타또미토메라레타노ではなかった것도가쇼메이사れるなら誰一人としても律法を守ることによっては決して義と認められることはないということを自動的に証明されます。もしアブラハムが神への信仰によって義と認められたのであることが証明されるなら全ての人たちも同じように神への信仰によって義と認めることができることになります。信仰によって義と認められたということが証明されたなら全ての人たちも必然的に その方法で義と認められる、義と認められなければならないことになります。使徒パウロはローマ人の手紙4章1節で次のような趣旨で問いかけています。アブラムが神の前で義と認められた人の完全な模範であるということを私たちは認めています。それでは私たちはアブラハムが自分の行いによって何を得たかと言うべきでしょうか。得たと言うべきでしょうか。一体何を根拠としてだったのでしょうか。彼がアブラハムが義と認められたのは一体何を根拠としてだったのでしょうか。そのことを結論付けるために彼の生涯と歩みを通してはっきりと確かめてみようではないかということです。ローマ人への手紙4章1節です。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。神の民たちの先祖アブラハム、
ヒブリ인들이다그의몸에서나왔습니다그래서하나님과아브라함에대해서어떤진실이있다면은
神とアブラハムの間に何かの真実があるなら、それはその子孫たちもその信仰を持つことになります。神との関係においてアブラハムに当てはまる真理は、彼のすべての子孫にも同じように当てはまる真理であることは間違いありません。肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。義とされる、義と認められる問題について人間の努力や功績という面から見るならばという意味です。肉によるばという、アブラハムの行いが義と認められたことに本当に決定的な影響を与えたのか検討してみようという意味です。
イスラエル、ユダヤ人の伝統を흔들고있습니다。
この問いはユダヤ人の間に深く根付いていた伝統を根本から揺るがしているのです。一つの仮説を立て、三段論法で語っているのです。A と B は同じで、B と C が同じなら A と C も同じですというこのような 三段論法で語っているのです。一つの仮説を立てて論じています。ローマ人の手紙4章2節です。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、一つの仮説を立てました。アブラハムが行いによって義と認められたのなら、もしある人が自分の努力によって神の前で義と認められたのなら、 彼は自分を誇る根拠があります。アブラハムは行いによって義と認められたのなら、彼には誇るものがあるはずだ。しかし、もしそのアブラハムが行いによって義と認められたのではなかったとしたら、そのアブラハムには神の前で誇るものは何もありませんでしたという結論になります。ローマ人への手紙4章3節にこのように書いてあります。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義と見なされたとあります。それいえアブラハムは神の前で行いによっては何も誇るものはありません。なぜ誇るものがないのでしょうか？アブラハムは恵みによって義と見なされたのです。ローマ人手紙4章4節です。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。働く者が
당시에그이스라엘이잘할수있는그런 품꾼들 하루사
自分の労働を提供して受けるもの賃金の意味です。報酬
할수있는부분이죠열심히일했어요일했는데돈을준다면은혜로주는건가요
아니요自分の労働を提供して賃金を受け取る労働者はその賃金を何の理由もなく与えられたものとは考えません。当然受け取るべき対価であると考えます。ですからその労働者がその賃金を受けるとき、ああ感謝します、この恵みに感謝しますというこのような態度は持ちません。当然受け取るべき対価です。当然支払われるべきもの、当然支払われるべきものとは何でしょうか？返済しなければならない負債や借りを意味します。もし返済できなければ牢に入れられることさえあるほどの厳格な義務の関係を表します。報酬、これは正当な取引や契約に基づく関係を表します。恵みとは取引や義務の関係を超えたものです。
好
意によって与えられる憐れみ深い取り扱いを意味します。本物の御言葉は働く者は 律法を行いによって義を得ようとするものを例えています。働く者が対価を求めるのはまた受けるのは当然なことです。ローマ人への手紙4章5節です。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのです。何の働きもない者、報酬を当然受ける資格を持っているものではなくてもという意味です。もし人間が行いによって救いを得ることが可能であり、それが正しい方法であり、真理であるなら、また人がその行い、救いを受けられる行いをしたとしたら、神はその人に対して負債を負っていることになります。神は当然その人を救わなければならないことになります。もし人間が行いによって救われるということが可能であり、それが正しい方であり真実であるなら、神は必ずその人を救わなければならないことになります。もしそうであるなら、それはもはや恵みではありません。救いはその人が自分の力によって得たものになります。報酬になってしまいます。しかし神はそのような方法ではなく、神は義を得ようと律法を行うものではなくても、信仰を持つものであるなら、義と認めてくださると信じている、その信仰を持つものであるなら、神はそのものを救うてくださいます。ハレルヤ。これは報酬でしょうか？ただ恵みです。行いによっては神の前に行くことはできません。神に近づけることもできません。神は自分自身を信頼する者、自分自身の行いを頼りにする人ではなく、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じる人を救われます。不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じる人、その信仰を持つ人を救われます。これは救いに関する問題です。 人は自分が不経験なものであることに気づき、それを認めて告白するまでは、きっと認められるものとなることはできません。その人はまだ自分自身の良さや義を頼りにしているからです。イエスは次のように語られました。主イエスがこの地に来られた理由です。ルカの福音書5章32節です。私は、あなたは立派な人だから救われ。あなたはよい行いをしたから救われると語られたのではありません。主は次のように語られました。自分は正しいものであると思っている人は神と何の関わりもない人です。自分は正しいものであると思っている人は神の恵みの贖いの恵みと何の関わりもない人なのです。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔やためさせるために来たのです。救いの力はただ十字架にあります。信仰は救いのために求められるものです。しかし信仰そのものに人を救う力があるのではありません。救う力を持っておられるのは神の贖いの恵みだけです。その恵みは神の御子イエス・キリストが十字架で成し遂げられた贖いの御業によってのみ働くのです。人が自分自身を救うことができるなら、神の恵みがなくても成り立つことになります。人が自分の行いによって救うことが自分自身を救うことができるなら、イエス・キリストの恵みは、イエス・キリストの十字架での犠牲は何の意味も持たず虚しいものになってしまいます。もし人間が自分自身を救うことのできるほどの義なる行いをすることができるなら、救いは神の恵みの賜物ではありません。ただ支払われるべき報酬に過ぎなくなります。行いによって義を得ようとすること、これは神の恵みを不要なものにしてしまいます。私たちは神の恵みより頼まなければならない者たちです。しかし行いによって義を得ようとすること、これは神の恵みを不要なものにしてしまうことになります。私たち全ての人間は神の恵みによって生きる存在です。それなのに行いによって義を得ようとする人間は、人間が神の栄光を軽んじ、自分自身がその栄光を独り占めする結果をもたらします。叱られた存在である人間が、それにもかかわらずその神の栄光を神から奪うことになるのです。人たちは神の栄光のために創造された存在です。 ローマ人への手紙中一章です。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しにありますように。アーメン。私たちは自分自身が行いによって自分自身を救うことができるという、このような考えは、このような態度は、神が神によって作られた存在してとか持つその目的を奪うことに、失うことになります。すべての存在は、すべての霊的存在は神によって作られた存在として、神にだけ栄光を捧げなければならない存在です。神様が完全であることを認めなければならないのです。そのような神が、完全である神が、完璧である神が、義でおられる神が、行いによって救いを得ようとするこの態度は、神を軽んじる態度です。それゆえ、すべての霊的存在は神の前に、すべてのことは神の恵みであり、神の栄光であるということを認めなければならないです。それなのに、自分が自分自身を救おうとする、行いによって救おうとしてたら、それは神のその栄光を軽んじ、また神のから栄光を奪うことになります。私たちは、私たちに作られた存在は神に栄光を期することにあります。エベソ3章20節から21節までです。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。罪に染まった私たち人間が、自分の行いによって自分を救うこともできないし、またその義に至ることもできません。人間は罪のゆえに、神の義の基準に達する力を持っていません。人間が行いによってどれほど行いが、人間の行いがどれほど寛大であり、自己犠牲に満ち、善を行うものであったとしても、自分自身をその地獄の刑罰から救うことはできません。なぜなら、すべての人は自分の罪に対する神の死の刑罰の下にとどまっているからです。有罪宣告が下されているからです。人が行いによって義となることはできません。人の義は自分自身を救うことはできません。神の義の基準に照らしてみるならば、全ての人の行いは、神が与えてくださる贖いを受けるためには全く不十分です。たとえ最も献身的で、長い間信仰を持ち、信仰信者であったとしても、その人が救いにおいて死の間際にキリストを受け入れた人よりも救いに近いということはありません。 根本的に重要な事実はここにあります。たとえ人が真実な信仰を持っていたとしても、その信仰自体には完全な義として認められるだけの功績はありません。神はただその人の信仰を、信仰によってその人を義と認めてくださるのです。人には義がありません。しかし神はその人の義、その人の信仰、彼が信仰を持っているので、彼の信仰によって彼を、その人を義と見なしてくださるのです。義人、義人です。義と見なしてくださるのです。
기
도미나사리고도의
롭다해줄게그계정이채워야되잖아요바로하나님께서그리스도당신의아들십자가에서죽으신
그래주지지주요나지지지です。義と見なされることとは、神はキリストの完全な義を罪人のものとして認めてくださるという意味です。その結果、神はその罪人に対して、あなたは義であると判決を下されるのです。たとえ邪悪なものであっても、その人がイエス・キリストを信じるなら、神はご自分の御子の義により頼むものを、その罪悪な人をご自分の恵みによって受け入れようとしておられます。神の怒りが全ての人の不義に対して天から表されるように、神のその神が愛しておられる一人子であるキリストの義の上に表されます。イエス・キリストをに、イエス・キリストにより頼むものを、神はこのようにイエス・キリストの義によってその人を受け入れてくださるのです。神は不敬虔なものを義とされたということは、単にその人の罪を見過ごされるということではありません。私たちの罪をキリストに負わせてくださいました。私たちの罪をキリストの罪として負わせられたのです。そして神はキリストの義を私たちのものとしてみなしてくださるのです。이사야서53장입니다。그리스도가우겨られた그날、それは私たち또관계あるのです。私たちのために彼は苦しめられたのです。 私たちが居住している全ての恵みはイエス・キリストによるものだと言っています。イザヤ書53章です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みになった、痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ハレルヤ。
구원받는자에게는그의그리스도에대한관계는
救われる者とキリストの関係は絶対的です。
하나님께서신자믿는자의죄를그리스도의그분그리스도의
神が信者の罪をキリストのものとして認められるので、
그리스도의계좌로옮겨주시기때문에
信者の罪をキリストのものとして認められるので、神はその結果キリストの義を信者のものとして認め、その義を信者の功績として扱うことがおできになるのです。
의있잖아라고하나님이제시하시는것입니다그러므로옛날사람아브라함도마찬가지로예수그리스도의십자가의은혜를
아브라함의바이모호가노스베테노신자의바이도난니모가리마세아브라함은아브라함은뭐스베테노아브라함의죄모스베테노죄미노스베테노히토노죄미노요니그리스도노소노贖いの恵みがなければ、神はそのアブラムにキリスト義を与えることはできなかったでしょう。私たちも全く同じです。イエス・キリストが十字架でご自分を捧げられる以前の時代には、信者たちの罪は将来捧げられるキリストの贖いの生贄を前提として許されていました。十字架以後は信者の罪の代価はすでにキリストによって完全に支払われています。私たちの罪もまた、キリストがご自分の命を捧げられた犠牲によって、その代価はすでに神の前で支払われました。私たちはそのような恵みによって許されたのです。教会に来てたら、多くの人たちがあなたは許されました、罪を許されましたと言われますが、それ、私たちは何もしなかったのに、ただそのような私たちの罪の代価はすでにイエス・キリストがご自分を捧げて払ってくださいました、支払ってくださいました。神が信者の信仰をご自身の神的な義として認めてくださることは、人間の理解を超えた説明し難いことです。しかしそれは反論の余地のない確かな真理です。その人が悔い改めたからです。イエスを信じて悔い改めたからです。 悔い改める罪人が神の威厳、力、神の義に直面するとき、自分の行いが全く、また自分が全く価値のないものであることを見ないではいられません。天から与えられる霊感によって自分の状態を悟るようになります。自分は神の裁きの下に置かれる以前以外に神の裁きの下に置かれる以外に何の資格も持たないものであることを悟るようになります。悟ることになります。神は罪人をイエス・キリストを信じるその信仰によって救われるだけでなく、神のその永遠の義によって満たされるという事実について確かな確信を与えてくださいます。悔い改める罪人はこのような確信を持ちます。このような告白をすることになります。ミカ書です。6章、私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか、全書の生贄イサイの子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千の王羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の調子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。悔い改める者の心です。神を喜ばせることが何であるかを悩む者たちの告白です。私は神の前に何の価値もないものであることを悟ります。愛する皆さん、キリストの義に満たされること、キリストの義によって義と認められるものになることをイエス・キリストの御名によってお祈りします。神様が施してくださるその恵みと愛を忘れてはいけません。私たちには何もないとき、私たちに何の義がない、私たちは今義がありません。しかしイエス・キリストの義によって私たちは義と見なされました。その恵みを忘れてはいけません。一生涯神が施してくださるその恵みを受けたものとして、それにふさわしいものになることをイエスの御名によってお祈りします。サタンに惑わされず、イエス・キリストの恵み、また神の恵みを最後まで守ること、それでそれにふさわしいものになること、キリストに属するものになることをイエスの御名によってお祈りします。ハレルヤ。一緒に祈りましょう。神様、私は何の価値もないもの、何も持ってもないものです。このような価値のない私を救ってくださったことに感謝します。 100% 神の恵みによるものです。このような私の信仰を神様きっと認めてくださったことに感謝します。キリストの恵みを受けた者として、主を愛し、また忠実なものになることができるように助けてくださいと祈りましょう。